絞め殺したものと淫らな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈ります。まあ割礼は必要ないと。しかし異邦人のクリスチャンたちもユダヤ人たちに配慮してこれらのことは守ってくださいという、まあ、教会として一致した結論が導かれるわけなんです。そしてその会議をもとに新しいステージへと、ここからスタートします。それが第2回目の伝道旅行です。36節から見てください。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えた。すべての町で兄弟たちがどうしているかまた行って見てこようではありませんか。パウロがバルナバにそう勧めるわけです。まあ、第1回目の伝道旅行でありますが、まあ、数々の町を訪れて福音を述べ伝えました。まあ、これらの町がどのようにしているのか、ここのこれらの教会がどのようにしているのか、もう一度見てこようと、訪れて新しい教会を励まし、また教え、フォローアップしようではないかということで伝道旅行が計画されるわけですが、ここでスタートから大きな問題に直面します。それが37節から。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。誰を連れて行くかで、あのパウロとバルナバの間に意見の違いが生じるわけなんです。そして誰を連れて行くかというその人物がマルコという人物でした。まあ、このマルコとは誰か、まあ、以前にも少しお話ししたことがありますが、実はマルコは第1回目の伝道旅行でパウルとバルナバと一緒に旅行をしていた仲間でした。まあ、元を返しますと、11章でアンティオキアという町に異邦人も集まる教会が誕生し、その教会の様子を視察しにエルサレムから送られたのがこのバルナバという人物でした。そしてそのアンティオキア教会に行くにあたり、タルソという自分の生まれ故郷に帰っていたパウロをわざわざ迎えに行き、一緒に連れてきてアンティオキア教会をパウロとバルナバは一緒に教え導き、牧会していたわけです。そしてそんなアンティオキア教会で過ごしていた時に大飢饉が起こり、ユダヤ地方の教会が大変困っていると。それを聞いたアンティオキア教会はみんなから物資を集めて、救援物資を集めて、それをパウロとバルナバに託してエルサレムへと使わすわけです。そしてそのエルサレムで救援物資を届けて様々な仕事を終えたバルナバとパウロがアンティオキアにまた帰ろうとした時に、12章の25節ですね、エルサレムの奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきた。ここにマルコ、まあ別の名ヨハネが登場してくるわけです。まだ若い青年であったマルコを一緒に彼らとアンティオキアへと連れてきました。まあ、このマルコという人物ですが、まあ、これはあくまでも伝承でありますが、あのイエス様と弟子たちが最後の晩餐を持ったあの家を所有していた女性の主マリアという方がいますが、そのマリアの息子であったと。そしてそのマリアさんの家で晩餐、最後の晩餐が行われていた。そして最後の晩餐だけではなくて、エルサレムの中ではクリスチャンたち、弟子たちが、イエス・キリストの弟子たちが集まってくる場所として、あのペンテコステの日も、聖霊が下る前は弟子たちは お祈りをしていたと書かれていますが、その祈っていた場所もこのマリアさん、まず、マルコのお母さんの家であったと言われているわけなんです。まあそうなるとマルコという青年はまだ若かったかもしれませんが、教会の中においては重要な場面に、一緒にいた、その様子を見ていたという人物でもあり、きっと彼ならばこの伝道旅行に役に立つだろうと、パウロとバルナバは思ったようなんです。そしてまあこのバルナバのいとこでもあったわけなんですね。そういう親類関係でもあったと。そういうことで一緒に連れてきた、ヨハネ、またの名もマルコは、13章5節でサラミスに着くと、ユダヤ人の諸教会で神の御言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていたと、ここで第1回目の伝道旅行に一緒に連れてこられたということが書かれてあります。しかし一緒に来たものの、13章13節ではパウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは、すなわちマルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。なんと一緒に出てきた伝道旅行から彼は離脱をしてしまうわけです。まあなぜ離脱をしてしまったのか詳しくは書かれていませんが、いろいろな諸説が立てられています。調べてみますと、まあ、この13節ですよね。パウロの一行はと書かれてますが、皆さん、私がこの時ちょっとお話ししたのを覚えていますでしょうか。実はここね、一つの転機であり、それまではバルナバとパウロと、いつもバルナバが先頭に立っていたんですね。しかし伝道旅行に出て、この13章13節のパウロの一行はと書かれたここから、伝道旅行の主導者がバルナバではなくてパウロに変わっていった。まあその結果として今後出てくる、これから後に出てくる記述は、バルナバとパウロではなくてパウロとバルナバと、パウロが先に呼ばれるように変わっていく、まあ一つの転機だったんです。ということは、バルナバのいとこでもあったマルコは、おじさんのバルナバが伝道旅行の中心ではなくて、かつての弟子であったパウロが中心になったことにあまりよく思ってなかった。まあ、そこでバルナバはそこを、この伝道旅行から離脱してしまったということも考えられると説明がありますし、もう一つはこの伝道旅行、今の旅行とは違って大変過酷な旅であったそうです。しかもパウロが選んでいく町々はユダヤ人の少ない異邦人だらけの町で、今後とても大変な旅行となると、予想がつく計画だったそうで、まあマルコさんは裕福な家庭に育った、エルサレムのね、あの都会で育った、青年ですから、過酷な旅行に耐えることができず、諦めて一行から離脱し、自分の自宅であるエルサレムに帰ってしまったのではないか。まあ、そんな、説もあります。まあ、詳しい理由は分かりませんが、とにかくパウロはこの旅行を離脱したマルコをもう一度一緒に行くということに対して拒むわけです。まあ、パウロとしてはこの伝道旅行、遊び、観光旅行ではありませんから、何かしらの理由にせろ、一度離脱してしまったものをもう一度一緒に連れてくるということは、またもや途中で離脱されてしまったらリスクが大きすぎると、判断したのでしょう。しかしバルナバとしましては、まあいとこ同士ということで、そんなね、親戚同士のそういう感情もあったのかもしれませんが、しかしバルナバは何よりも覚えてるでしょうか。バルナバとはあだ名であり、本来はヨセフという名前でした。じゃあバルナバとはどのような意味かというと、 慰めの子と呼ばれていたバルナバですから、彼としては温かい気持ちで一度離脱してしまったマルコであるけれども、もう一度チャンスをあげようではないかと思っていたのかもしれません。まあ結果、もう遅かったですね。結果こうして激しい議論となり、残念なことに麓を分かち、それぞれ別行動を取るようになってしまうわけです。まあ、チームパウロの分裂がここで起こってしまうわけなんです。そしてバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行き、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。それぞれ違う方向へと旅立つ結果となってしまったわけなんです。せっかく第2回目の伝道旅行に行こうと始まった計画ではありますが、なんでこんなことになってしまったのか。大変残念な結果ではありますが、また聖書の別の箇所を見ますと、まあそれが直接の原因かどうかはわかりませんが、このような情報も実は書かれてあるんです。それがガラタヤ人への手紙2章11節からですが、このように書かれているんです。ところがケファがアンティオキアに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来るとカツレイ派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人も彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。ここに登場するケファとはパウロ、あの弟子の使徒のパウロのことです。まあ、パウロは異邦人伝道のために幻を見て大胆な一歩を踏み出した人物でありますが、やはり異邦人とユダヤ人の関係というのはそう簡単な、問題ではなかったようなんですね。そんなパウロでさえも異邦人と食事をするということに対してユダヤ人の目を恐れてしまい、そして異邦人と距離を取ってしまっていた、そんな過去があった。そのことに対してペテロはそれはおかしいではないかと、あのペテロに対しても面と向かって抗議をするわけですが、そんなペテロに影響され、バルナバまでも異邦人との距離を取っていた時期があったということなんです。まあそんな背景ももしかしたらマルコを連れて行く連れてかないの論争に影響していたのかもしれませんが、まあ何よりも今日受け止めておきたいのは決裂があったということなんです。エルサレム会議では異邦人教会ユダヤ人教会とまさか決裂してしまうのではないかというけんけんがくがくの議論も聖霊によって導かれ、一つの結論すなわち一致に導かれたにもかかわらず、そこから新たな一歩を踏み出そうとしていたパウロとバルナバがなんと決裂してしまうという、そんな大変なスタートがこの第2回目の伝道旅行だったのです。しかしこれも教会の現実ではないでしょうか。私たちは聖霊に導かれているからといっていつも私たちが望むような理想的な結果となるわけではありません。時に同じ教会であろう、同じキリストの教会であっても意見が合わず決裂、分裂、不一致という結果になることは実際ある出来事であり、まあ教会の歴史を見れば数々のそのような、出来事が歴史の中にもあったわけです。 そして私たちの今置かれている教会の現実の中にも分裂や不一致による様々な仲たがいということはよく聞いたりする出来事でもあるわけなんです。まあ、ある人はこの第1回目の伝道旅行の時にはこのようにスタートしているんです。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がさあ私のためにバルナバとサウルを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。誰が言われたか、それは聖霊が教会に言われた。その言葉をもとに、導きをもとに伝道旅行に出発したけれども、第2回の時はどうだったか。それから数日後パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えた全ての町で兄弟たちがどうしているかまた行って見てこようではありませんか。これは1回目は聖霊の導きによってスタートした伝道旅行だけども、2回目はパウロが自分から思って計画した伝道旅行であったから、もしかしたら聖霊の導きに忠実ではなかったのではないか。まあこれはあくまでも説明です。私はこれが果たして聖霊を無視したことなのかどうなのかは定かではありません。そしてある人はこれは賜物の違いではないのか。パウロだってバルナバだって教会そして神様主に仕えることにとても熱心な二人だったわけです。ただ二人の性格や賜物の傾向は、パウロはとても熱心な熱い男だったわけですよね。まあ、パイオニア的で、まあ、何よりもこの使命を遂行することということに重荷を置き、その目的をしっかり定めていた。しかしバルナバは慰めの子。少しパウロとは傾向が違います。目的を遂行していくだけではなく、忍耐強く寄り添い、そして育て、導く賜物があった人物です。どちらがいい悪いかではなく、どちらとも教会にはなくてはならない賜物ではないでしょうか。まあ、こんな賜物の違いの上に彼らが決裂してしまったのは仕方がないことではないかという説明もあります。まあ、原因は詳しく分かりませんが、でもこの起こってしまった決裂、この時は大変残念でもあり悲しい結果でもあったかと思いますが、大切なのはこの決裂により何が起こったのか、どのような結果へと導かれていったのか、もう少し私たちは距離をとってこの出来事を見ていきたいと思うわけなんです。決裂した、まあ、パウロの方ですけれども、バルナバではなくシラスという人物を選びました。まあ、彼はエルサレム会議で決まったことをアンティオク教会へと伝える特使として選ばれた人物であり、このシラスを旅のパートナーとして選び、陸路ですね、アンティオキアから上の方にシリア、キリキアへと通っていく道を選びます。そしてバルナバはマルコを選び、彼らは船に乗り、まあ、バルナバの実家ふるさとでもあるキプラス島へともう一度向かいます。まあ、パウロはこの陸路を上がって行き、第1回伝道旅行の時に訪れたリステラという町に行きますが、そこである人物と出会います。それが16章一節です。それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人の女性の子で、父親はギリシア人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。テモテに出会うわけです。どっかで聞いたことのある名前ですよね。あのテモテの手紙のあのテモテです。そしてこのテモテと出会い、彼を 同伴者として、そこからこの第2回への伝道旅行を共にするわけですが、まあ、これはまたこの伝道旅行からだいぶ後のことになりますが、パウロはこのテモテに対して書いた手紙、書簡が今私たちはテモテの手紙第一第二として読むことができます。そのテモテの手紙第二の4章11節でこのように書いてます。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。面白いですよね。まあ、たもとを分かち、一人はテモテを選び、一人はマルコを選び、それぞれ旅行に出るわけですが、後にパウロはその選んだテモテに対して、別れたはずのマルコと一緒に来てくださいと手紙を書くことになるんです。そしてしかもそのマルコを私の務めのために役に立つからです。もうこんなものは連れて行かないと切り捨てたマルコではなく、彼が役に立つからぜひテモテよ、あのマルコと一緒に私のところに来てくださいとお願いをしているわけなんです。面白いですよね。決裂してそこで全て終わってしまうのではなく、様々な出来事を経てパウロは再びあのマルコと合流することになるんです。そしてこのマルコとはパウロのために役に立つマルコだけではなく、もう皆さんご存知のように私たちが読んでいる聖書のマルコの福音書を書いたあのマルコとして、もう全世界の人々に読まれる文章を提供する、そんな用いられ方をする人物へと変えられていくわけなんです。そして忘れてはいけないのはあのバルナバです。パウロと決裂してキプロスへと向かったバルナバですけれども、面白いことにここを境にバルナバという名前は使徒の働きにはもう一切出てきません。この後バルナバがどのような行動をしたのか詳しく知ることができません。しかしじゃあバルナバが消えてしまったのか、そうではないと思うんです。私たちが知ることができるのはこのマルコという青年がもう一度パウロにとって役に立つものとして成長していたということ。すなわちそのマルコの成長の背後にはバルナバという人物の影響、そして彼がかつてクリスチャンの敵と呼ばれ教会から避けられてたパウロを選び、パウロに寄り添い導き育て、あの立派な宣教師へと導いたように、マルコにも諦めずに寄り添い育て励まし、そしてパウロの役立つものへと変えられ、そして聖書を書くほどの人物へと育て上げていた、その背後にはこのバルナバという人物がいたということを私たちは明らかに知ることができるわけです。面白いですよね。時に意見が合わず対立し分裂していく歴史が教会には数々あるかもしれません。しかしそんな悲しい出来事の中にも実は聖霊は働いており、また時が経ち、また少し距離を持って見るときに、あの時は悲しい思いをしたけれども、聖霊はそんな痛みを通してまでも私たちを導き、今このような形で導いてくださっている。そんな不思議な聖霊の導きを私たちは受け止めることができるのではないでしょうか。大切なことは、パウロもそうであったように、バルナバもそうであったように、意見は違い、思いは違い、賜物は違ったとしても、私たちの主に仕えるその情熱と信仰、そして喧嘩をし決裂をし、じゃあそれでも全てが終わるのではなく、 たとえ意見の対立があったとしても互いに認め合い受け入れ合う、まさにイエス・キリストが弟子たちに与えた新しい戒め、互いに愛し合いなさい、このことが教会として実践されていることではないでしょうか。こんな面白いと言っていいのかどうなのか分かりませんけれども、まあ、私たちが願わないような形でスタートした伝道旅行、第2回目の伝道旅行でありますが、またここからその聖霊がどのように教会を導き、またパウロを導き、福音が地の果てにまで述べ伝えられていくのか、そんな聖霊の導きを私たちはご一緒に読んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。